ヒデのリトルラジオ第533回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ収録をしております本日1月28日日曜日、回数言い忘れておりました。ヒデのリトルラジオは今回は533回ということでございます。日曜日9時半を過ぎた頃から始めております。何回も時効の挨拶皆様今週はたくさんされたのかと思いますけども、お寒うございます。今週もいたしますのは私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日の岐阜市内の天候なんですけれども、まあ朝から気温がそれほど上がらず、夕方前ぐらいですね、2時3時ぐらいには割と、まとまったというか粉雪、若干みぞれっぽいかな、気温がそれほど下がる、まあ、あのプラス3度4度ぐらいありましたので、積もるか積もらないか、まあ、そんなような感じで、岐阜市内も雪が降り始めましたけども、現在は、夕方までにその雪も上がって、小康状態というような形でございますけれども、思い返しますと今週は月曜日はまずは、関東がね、東京などは大変なパニック状態で、
はい
はい、一部渋谷ランドの方は入場規制とかね、
まあすね、みんな歩いて帰ればいいのにね。新潟で電車の中で閉じ込められた時みんな歩いて帰れて散々ね言っとったんでね、東京都民もさっさと歩いて帰ればいいのにね。
あとはいわゆるお台場
はい、
のね、レインボーブリッジが閉鎖封鎖されて、
あ、はい、じゃあみんな孤立したの。ゆりかもめは動いてたの、
もう止まったのかな、どうなのかな、ゆりかもめどうなのかな。で、南海チャンネルの山ちゃんが、
はい、
ちょうどお台場から戻るときに、レインボーブリッジがダメだからということで、山手トンネルっていうトンネルもあるのね。
ほうほう、
うん、そこに入って、で、それで抜けようと思ったんですけれども、そこで閉じ込められるということで、最終的には7時間、8時間ぐらい。
トンネルの中で閉じ込められたら排気ガスで苦しくなって酸欠になりませんか？
それでですね、まず、原因がまず分からなかったということで、1時間経っても2時間経っても何がどうなってこうなふうに止まってるかっていうのが全く分からないと。で、ようよう分かったのは、出口付近でノーマルタイヤの車がスリップしてしまって立ち往生してると。
そんな2時間ぐらいもおとなしく待ってたの？
で、まあ、それをレッカー移動なりをすればいいんでしょうけれども、まあ、そのレッカー自体ももうみんな出払っちゃってて、いつになるか分からないと。で、まあ、番組内で話を聞いてると、やっぱりその当然寒い状況ですからエンジンはかかってる状態じゃないですか、はい、で今言ったように、トンネル内ですから、まあ、当然、まあ、ある程度 その換気はあるにしても想定外な状況ではあるには間違いないので、空気もよどんできて、まあ、やっぱり臭いしっていうことで、脱出経路みたいなのを使っていいよみたいなことになったらしいんですよ。
車乗り捨てて？
そうそうそう。
ほうほう。
で、まあ、ドライバーさん当然残るしかないからということで、山ちゃんと数人のスタッフで、まあ、トンネルの横から経路を伝って、階段を上ってずっと上がっていくと、どこやらの中央分離帯の真ん中に出たっていう話で、
余計寒そうやね。
まあ確かに
酸素はあるけどね、
はい、で最初時間的には7時8時ぐらいにそこで捕まったのかな。でそこの中央分離帯に出たのが夜中の2時3時ぐらいという。
そりゃまあトイレも行きたいしお腹もすくし、えらい惨案でしたね、
はい、
トイレどうしたの？ないでしょトイレ。
トイレは我慢してたんですけども、当然その水自体もペットボトル半分ぐらいはまだ残ってて、
でもそれ一応持ってたのね。
そうそう。でもそれ飲むと当然トイレ行きたくなるからってことで、うん、まあ、
飲まなくても行きたくなる
よ、まあね、確かにね、
うん、
それとまあ、 そのラジオ内でお話ししてたのをまた繰り返して言ってるだけなんですけども、あのちょうどねその前々日か前日までにかなりあの飲み食いを派手にしてたらしくって、
は
あ、でちょっとプチ断食をしようと思ってその日は朝から何も食べてなかったらしいのね。でだからすごい空腹状態でその夜中の3時までっていう状況だったんで、まあ、それも大変つらかったみたいな話をしてましたけども、まあ都内そんな状況というのをね聞こえてきまして、まあ雪に弱い都心というのがまた露呈したなという感じは、いろいろメディアなどで叫ばれましたけど、
まあそのさ雪に弱い都心とかじゃなくって基本的に雪が降ったら都市機能とか生活機能は麻痺するよどこでも地方だってっていうことなんじゃないの、うん、
まあそのね、その降り方によって、うん、まあ、よく言われるように都心でその行ったところで5センチでしょ10センチでしょっていうような話ではあるんですけども、岐
阜だって5センチ降っただけでもう機能麻痺してるじゃん、
うん、で、まあ、そんな、関東を襲った大雪というかね寒波がその後この、中部地方にもやってきました。2日ほど遅れて24日の、水曜日の夕方から、25日の朝にかけてという状況で、降り始めたのはそうですねこの辺りでもやはり夕方ぐらいからかなり本格的な雪という感じで降り始めまして、ただこれやっぱりその地形的な問題とかね問題というか地形的なこととかあとはそのあの雪雲の流れ方なんかで、意外と岐阜市内でも本当最悪50センチとかねそんな情報も出てたんですけども、意外と早く雪は上がりまして、岐阜そして名古屋などでは朝方、まあ、それでもしっかり積もっていたんですけども、
あれはね夕方から夜の10時ぐらいまでに降った雪で終わり、うん、その後降ってない。
そうだね、
うん、
で、積もったのはまあ10センチないぐらいですかね実際にはね、
まあ5センチから10センチ
岐阜市内でもね、まあ、うん、あの当然山の方ではもっと積もってはいたんですけども、でこの雪あの意外と四日市とかあちらの方に、雪雲流れたようでして四日市では27センチっていう状況で出ましたのでね、まあ、あの詳しくは分かんないですけども多分、まあ、伊吹山とか鈴鹿山脈とかあの辺でなんかこううまく分かれたというかかなり、雪雲が南下したっていうような感じになってました。ただ、その後普段の雪の積もった後であれば、日中にほぼ溶けてしまうんですよね。
そうねそれぐらいの雪だったらね、
はい、で、まあ、あの翌日割と日中天気もよくって日差しも割と午前中から出ていたので、これはまあ早め早々に溶けるのかなと思って見ていたんですけども、当然その日の当たるところというのは割と早く雪解け、はい、まあね、路面なんかも乾き始めて夕方ぐらいでは一部の路面ではもうあの乾いた路面が見えてたりとかそんな状況ではあったんですけども、逆に火の当たらないいわゆる建物の北側などでは、温度がやはり上がらずにそのまま溶けて固まるというアイスバーンという状況な、そんなところがいくつも見受けられまして、まあ、大きな建物の北側は例えば倉庫とか、何か大きなビルとかの北側ではかなりその、凍った路面の、ね、距離が長くてそこで、滑るという、ね、状況で、まあ、そういったところでの衝突とか事故もいくつか見ましたけどもね、まあ、
でも26日の朝はもう岐阜市内中心部で長瀬の辺とかもう道路もカチカチのツルツルのカンカンで、うん、いつも30分で通勤できる人がやっぱ2時間かかったって言ってたんで、うん、積雪よりもやっぱり氷は怖いって言ってたね、はい、もうそのスタッドレスなんて氷なんて関係あらへんから止まらへんし、うん、もうツルツルだからみんな用具関心もとにかく怖くて仕方なかったって言ってみて、それはまあ大変でしたねっていう話をしてて、私はでも26日も車の雪下ろしをした時にですね、まあ、雪がね、
はい、
ふわふわのね、うん、軽くてパラッパラでね、うん、車のドア開けた瞬間ハラハラハラってね運転席に入り込むぐらいのすごい綺麗な雪だったの、 もうね、感動しちゃって、こんなのスキーに行った20代以降見たことないぞっていうぐらいね、はい、綺麗な雪で、気温が低いとあんなに綺麗な雪になるんだね、うん。もう感動して雪かきしてました。
はい、
楽しかったわ、車の雪下ろし。うん、でも、道路はカチカチないの。
はい、
うん、
まあ、今言いましたように、その、気温が日中でも上がらずに、そういった日陰の部分はですね、やや溶けはするんですけれども、ただそれがまた凍るという、そういう悪循環が繰り返し繰り返し、はい、ひどいところでは本当にガラスのようというか鏡のようなツルツルなね、
ツルツルです、
はい、氷がアイスバーンの状態、ちらっと見たんですけども、あの付近の住民の方がトンカチとかのみとか持ってきてましたんで、それひっぺかすためにね、
まあ、それぐらいしないと無理なぐらいがっちり凍ってましたよ、うん、はい、いやもう本当にもうそんなの何年ぶりに見たっていうぐらいすごい氷でした、うん、
で先ほども言いましたようにスタッドレスタイヤ、まあ、岐阜市内はほぼ、まあ、100馬とは言いませんけれども割と多くの車が採用しているんですけれども、ただこのアイスバーンというのはスタッドレスタイヤにとってはもう、全くとは言いませんけども、まあ、ほぼほぼ
ノーマルよりは気は休まるけれども全く意味ないよねっていう、はい、そんな感じよね。
ですからそのアイスバーンの状態で加速もしくは減速ですとかハンドルを切るなどといった操作をしますと、そこがなかなかままならずに、慣れてない方にとってはちょっとそれで慌ててしまってね、余計にブレーキ踏んで余計に滑るとか、まあ、そんな状況で、路肩にぶつかったりとか、そんな車もいくつか見ましたけれども、ちょっとね、さっきも言ったようにその気温がこれだけ低いっていうのはやっぱりスキー場に行った時のことを思い出しますよね。
もうだから東京が雪降ったら都市機能が麻痺するってみんな笑いますけれども、岐阜市内だって完全に麻痺してましたから、うん、普段雪が降らないところの車社会に雪が降った時はもうどうなるかっていうのはもうみんなこれで痛い目にあったと思うので、不幸にもどっかの方がね雪で電車で閉じ込められたらもうみんなねバカにしない方がいいよ、歩いて帰れとかね。
まあね、もちろんそんな、
ね、なんで助けに行けなかったんだとかね、そんなもうそんなこと言っちゃダメだよ本当に。
だから状況を知らないね、外野があまりギャーギャー騒ぐもんじゃない、
騒ぐもんじゃないよやっぱり。そんなさ慣れてる人たちがそんな苦労してるんだから、はい、で慣れてない私たちがたかだかさ2日雪降っただけでこんなに都市機能が麻痺するんですよ、うん、
麻痺はしてないけど、
ね、いやだってさうちの駐車場って日陰なのでまだね今日のねお昼ぐらいでも一部溶けてないんですよ、結局誰も雪かきしないから。もう私車入れるときさバリバリバリバリバリバリってさバックするときもさガラガラーとかって言いながらなんかもう滑ってぶつけたらどうしようっていうのを3日ぐらいやったらさすがに怖いですね、
はい、
本当に早くもうちょっと気温上がらないかしら。今日なんてさ昼間で1度なかったからね、本当にね、
はい、
どういうことですか。
こういった状況ですので皆様も普段以上に天気予報などでは、情報を仕入れているかと思いますけれども、この先ですねあまり良い知らせはなく、逆に、今後まだこの寒さ来週1週間しっかり続くと、
はい、
中でも関東も含めて、週中ですね、ですから週末か1週間後ぐらいかな、ちょっとこの辺流動的らしいんですけれども、また雪の予報というのも出てますので、ちょうど2月の3日節分という、まあ、その節が変わるちょうどね基本的にはそこで節ということになるんで、そこから以降はまた春に向かっていくんではありますけれども、本来2月という月は一番雪がこう積もりやすいというかね、降りやすい月ではありますのでね、この寒波ちょっとまだ、1週間2週間はしっかりあるかなという感じは、ありますので、どうぞ皆様本当にそういったね外出等々も含めて、お気をつけいただければと思います。ジャクソムさん、連日最高気温が2度から高くても5度なので、まあ、岡崎の方ということで、はいはい、父がいつもいる部屋のストーブの灯油の減りが半端ないです。自分の部屋のファンヒーターも、うん、朝晩で、結構消費しますので、この冬燃料代は例年より相当高くなりそうですということですね。
だって部屋温まらないもん、
うん、
本当に温まらない、
うん、
びっくりするぐらい温まらない、
ね、
だからさこれ あれよね、エアコンですか、暖房取ってない人たちって電気の消費量とかも一瞬ピークになって大変だったんですよ、東京の方とか、うん、温まらないよ ね。
またエアコンもエアコンでそのなかなか温まらないということ
で霜取りしない感じでしょ。
そうそう、結構クレームというかそういった風で、相談が寄せられたっていうのもねあって、あのその外に置いてある
室外機がね、
室外機のまず霜取りっていうのが始まって、その間は冷風が出るという状況で、それが収まってからやっと温風に切り替わるという、そういう機能が今時のエアコンはほぼついてるようでして、なかなかそれも含めて、で当然その間はずっと電気代はかかっているわけですし、あのかなり電気の消費量も大きいと思いますので、そういうことをしようとすると ね。
でさ、うちも石油ストーブだから、あのつけてすぐ部屋の中は暖かくならなくても、ストーブの火を見てるとそれに寄ってけば若干は暖かいじゃない、うん、で暖かい気がするんだけど、エアコンの暖房なんかでさ温まるんかいとかって思う寒さだよね、
うん、なかなか都市生活だとね、エアコンでの暖を取るというのは割と普通になってきてはいますけれども、
こうなるときつい。停電したらどうするんだろう、みんな投資だよね、投資。
その火を焚くというのが、良いというのは割と
当たり前、焚かないとやっぱりね、火焚けなかったら石油ファンヒーターでガーって熱い風出してもらわないと生き延びる必要です。
まあその石油もね、やっぱりその高層階に住んでたりとか、ちょっと離れたところに住んでたりとか買いに行ったりね、それを持ち込んだりするから面倒くさいとか、ね、
配達してもらえよ。
まあいろいろありますのでね、
まあ、でもさ、はい、基本的に賃貸とかはダメなとこ多いしね、
うん
ね、はい、あの火事になるといけないからね、やっぱ難しいよね。でもこんなに寒いとさ、電気だけで暖房取るってもうほぼ不可能だよね、うん、湯たんぽ抱えておくと結構いいですよ湯たんぽ、低温やけどさえ注意すれば、はい、あのね、膝の重いけど膝の上に、私あの使った湯たんぽがまだ朝とかあったかいから、椅子の上に座ってて足めっちゃ冷えるやん、うん、で膝の上に重いけど乗せて、その上にフリースとかかけておくと、まああったかい、うん、ええー、感じであったかいですよ、うん、はい、
いつも通りチャットの方を開いております。そちらの方でのご挨拶も含めて、聞いている方の名前ざっと、サトシさん、そしてシスアドさん、そして先ほどの、ジャクソムさん、そして小鮎の天ぷらさん、そしてユウさん聞いてもらってます。ユウさんは弾き語りのアーティストのバンドを率いてのライブをやっての聞いてまいりましたということで、ライブ会議に聞いていますということです。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、寒いですから気をつけて帰ってくださいね、
はい、そうですね。まあまあ、そんな寒さまだまだ続くというちょっとうんざりな感じはありますけれども、一つライフハックだけをお伝えしておこうと思いますが、はい、まあ、一部の方という限定になってしまうんですけれども、車を利用される方、朝の通勤やあとはまあ帰りの時など、フロントのガラスがですね、凍った状態になっていて、はい、なかなかそれを取るっていうのは難しくというか、
はいはい、
大変な状況というのは皆さんも車使われる方はご経験あるかと思いますけれども、そちらのライフハックとしましてですね、まず逆にやってはいけないというのは、あけみさん、どんなことですか？
熱湯ぶっかける。
はい、意外とよくやりがちなのは熱湯をそのままかけるということをしがちなんですけれども、はい、もうこれは厳禁ですね。あの大変高くつくことがありえますので、
温度差で余計に割れそうやね。
はい、もう熱湯というのは、まあ、今言ったようにそのいわゆるガラスの収縮率とかいろいろあって、基本的にはもうこれは避けてほしいということです、うん、じゃあ何をすればいいかと言いますと、まずエンジンかけて、
はい、
デフロスターという機能があります。いわゆるエアコンの吹き出し口を、あの窓のマークがついてるやつありますよね、はいはい、で、あと温風にしておいて、まあ、それで、エンジンをかけてください、まあ、しばらく時間はかかるにしても、まずそれで内側から温める。そして外側はどうするかと言いますと、ぬるま湯、一番いいのは朝方です。お風呂の残り湯などでも
いいです。残してないわそんなもんそんなもん
まあ、ですから冷たい水ではなくて、まあ、常温、もしくは
20度ぐらいかな。
そうですね、
残り、お風呂の湯って大体42、3度だから、
はい、
30度なんて残ってないと思うから、うん、まあ、ちょっとぬるいかなぐらいだ ね、
そうですね、
まあ、20度ぐらい、
まあね、手を入れてそれほど冷たいと感じないぐらいの温度が一番いいんだろうと思いますけれども、うん、そういったぬるま湯で、なおかつ、ワイパー、これもあの 氷がくっついてるような状況でワイパーかけるとゴムが傷みますから、ある程度、ね、その氷が浮いてきたような状況であればそれでワイパーをかけると、これで割と早めになおかつ安全に、フロントの、ね、ガラスが、きれいになるということ、それと、まあ、開氷スプレーというのが割と安く売ってますので、まあ、
それが一番手軽だよね。だってお風呂の残り類なんて出先にないもん、
はい、
うん
うん、カー用品ですとか、まあ、ドラッグストア等々で、今時もう店頭に並んでると思います。高くても1000円ぐらい、安ければ300円ぐらいからありますので、成分としましては基本的にアルコールです。はい、こちらのスプレーを、噴射して、溶かすというのが、まあ、一番割とお手軽に安全にというところかもしれません。あとは普段から心がけておくというところでは、いわゆる撥水コートですね。
ほうほう、
はい、こちらをしておきますと、割と凍りにくくなりますので、はい、そんなことで、フロントガラスね、溶けずに発進してしまうと当然、前が見えなくて、
いや、あのね、車の屋根に積もった雪を下ろさずに、うん、そのまま走ってるおばさんがいて、うん、危ないじゃんあれね、
はい、
自分のフロントガラスにもガーって落ちてくるし、後続車にも落ちるし、うん、気にならんのかいとかって思うんだけどね、軽自動車の屋根って今高いじゃない、うん、だから結構大変なのよ、うん、その真ん中中央部分の雪下ろしをするのに、うん、いいグッズとかあるんかな。
まあ、ありますよ。
あるの？
もちろん。
やっぱり売ってる？
もちろんあります。
でもさ、1年に1回2回のことで、その用意はしてないから、なんか雪下ろししながらさ、真ん中手届かへんやんと思って、やってて、で、タイヤの上乗っても長靴だと滑って落ちそうになるし、ドア開けて、でなんか、車体のとこに足引っ掛けて寄ろうとしても、ね、長靴やると滑ってうまくいかへんし、なんか便利グッズないんかなとかって思ってたら、ある？
いっぱいあります、いっぱいあります。
あ、そうなんだ。
はい、またそれ使われるとか、例えば放棄とかね、そういった。
そんなのないじゃん、放棄なんて。
まあ、いや、あるかないか別としても。
ある放棄なんて。
スーパーあるんじゃないですか。
なんかそういうのってさ、コンパクトに収納できるんだったら、1個ぐらい車の中に入れとくといいよね。
はい。それと、まあ今言ったように、その屋根に積んだまま走っていて、今日ニュースありましたよね。1人亡くなってますね。
あ、そうなの？
トラックの荷台から、ね、今言ったように、その屋根の、雪がブレーキ踏んで落ちて、後続のバイクかなんか、が避けきれずに滑って亡くなったっていうニュースが
最悪やね、
うん、
もうトラックなんていっぱい雪あるから下ろしとかなかんわって、ね、でもトラックなんて下ろしにくいよね、うん、
まあね、ちょっとそんな不幸な出来事もあるようですしね、
うん、
逆に、まあ、今言ったようにブレーキを踏んだ瞬間にフロントガラスにその雪がざっと降りてきて、前方の視界がゼロになるというそんなこともありえます
からね。あれは怖いよねやっぱりね、はい、やっぱりみんな自分だけは大丈夫と思ってるけど、やっぱそうじゃないんだって、雪道は何があるかわからんし、うん、もうさ、普通の幹線道路で、ああ、溶けてるからいいわと思って走ってると、大型マンションの前だけ凍ってて怖い思いするとか、やっぱあるんで、やっぱりね、自分だけは大丈夫なんて、その手を抜いたらいかん。
うん、
もう雪が積もったら時間がかかっても、きっちり車を温めて、雪落としを完璧にして、それから発進すると、楽々、心豊かに運転できますよ、
はい
はい、
この寒波40数年ぶりとかもと言われてまして、
平成になって初めてなんで、ね、
もちろんそうですし、
40数年前って私たちの子供の時以来さ、
なんかそれらしいです、それぐらいのことらしいですよ。
へ
ー、かなり珍しいこの寒波らしいので。
そうなんですか。ここ
までそのいわゆる関東や関西や、まあ、その太平洋側までが寒くなるというのはね、ちょっと今までとは、今までのこの冬の過ごし方とか雪との付き合いとはちょっと違った、見方が必要なのかもしれません、どうぞ本当に皆様、やってもやられても嫌なのは毎回言ってますけども、ね、そこを避けるためには、
そうですね、
事前未然にできることをやって、
はい、まあ、なるべく出かけないことですね、
はい、確かに。
もう雪積もったら会社休めばいいんですって。それでどうのこうの言う会社だったらもうごめんなさいって言ってね、学校も私休めばいいと思う、無理していくことはない。
来週もそんな雪の情報も出ております。どうぞ皆様、お気をつけてお過ごしくださいませ。 さて、そんな、気候のお話からでしたけれども、今週もさまざまいろいろと出来事がありましたけれども、あけみさん気になることとしては
今週ですか、
はい、
まあ、あの群馬のスキー場での噴火です ね、
うん、
確かにね、最初の第一報は雪崩に巻き込まれたっていう第一報だったんですけど、実は爆発が大きくて噴石が飛んできて、それで被害に遭われて亡くなられた方がいるっていうのがちょっと衝撃的なのと、スキー場のゴンドラの、ね、窓が破れてる映像とか見ると、はい、凄まじい破壊力だったんだなとか思って、まあ、ちょっとね本当に不幸な事件というか事故というかね、自然災害に巻き込まれちゃって、うん、まあ、なんかちょっとショックでしたけど、
ね、草津の白根山ですか、まあ、そちらのあたりでの、噴火ということでの噴石事故の様子は、あの皆様も映像等ニュース等で見られたと思いますけれども、台湾の、ね、方々が、多くスキー場を楽しまれていて、
あ、そうなんですか、
まあ、はい、ですから あそこのスキー場で撮影した方も台湾の方であれば、避難とか救出された方もほぼほぼ台湾の方らしいんです、あの辺りにいらっしゃったのが。
台湾の方たちがなんでそんな群馬のスキー場行くの、なんかルートがあるの。
いや、まあ、何らかであったんでしょうけど、
申し訳ないんですけど、私たちも聞いたことがないようなスキー場にわざわざ外国の方が来るってすごいよねっていう、そういう意味を、なんか、うん、誰もが知ってるようなスキー場じゃないじゃん、
うん、
まあ、ね、その関東の方は知ってるかもしれないけれども、なんか群馬のスキー場って私たちふと思わなかった、まあ、ないことはないんだろうけど、あんまりピンとこないよね、
うん、
そういうところにそんなに外国からお客さんいっぱい来るんよね、うん、
で、まあ、その救出の際の話をちらっとニュース見てましたけれども、まあ、当然その言葉が通じないですので、
はいはい、
いわゆるそのロープをかけるのも、うん、こう言葉でコミュニケーションができないからということで、うん、なかなかそのさ自分でかける方って分かんないじゃないですか。
そのロープかけて何下ろしてまうの。
そうそうそう、
ゴンドラから。
ゴンドラから。
あ、
だから下で救助員が自分でこういう風にやるんだよっていうのをまず示して、それを伝えて、それでうまく救出ができるようになったということで、まあ観光ですとかスキュー楽しんだ方は、まあ、被害はなかったんですけれども、それでも、残念なことに自衛隊の、ね、方がお一人亡くなられてというようなことでして、大きな岩であるとかなり本当の一かか以上あるようなね、
1メートルぐらいの直径のやつなんですよ、
はい、そんなものも、
まあ、だからやっぱりあれだけの爆発っていうのは私たちの想像を超えたようなものが飛んでくるんだよね、
うん、
まあ、でも本当になんかご冥福をお祈りしますというありきたりのことしか言えないけれども、まあ、守られた方もね、守った方も何とも言えない悲しい事故だね、うん、
当然、まあ、その気象庁ですとかいろいろな、ね、専門家の方々は毎日のようにその日本中の火山活動というのはチェックはしてるんでしょうけれども、まあ、今回噴火した場所というのは、ちょっとそこからは漏れていたというか、
まあさ、うん、噴火も地震も予測はできないよ、
うん、
そんなのは、
まあ、逆に言いますとやはりもうどことは言ってもね、こういった可能性というのはどこもあるんだなというのが逆に知らされたなという感じはしますけれどもね、はい、ただまあ今現在草津周辺安全な場所は安全だということですから、ちょっと風評被害などで、客足遠のいちゃってるっていうことも聞きますのでね、
まあ、風評というか現実にあれだけの爆発が起きたらちょっとしばらくは行くの控えるかっていうのは人間の心理として当然なので、それを風評というのはどうかと思うんだけど、
草津温泉までがちょっと客足遠のいちゃってる。
草津温泉とそこのスキー場の距離感が私たち全然わからないじゃない、どんだけあるのか。この間の御嶽の噴火だと御嶽とどれぐらいの距離感とかはわかるんだけれども、やっぱりそういうのを分かって話さないと、まあ、何でもかんでも一言で風評言ったってね、誰だってそんな爆発したもののそばには近づきたくないしね、
うん、だからそのそばっていう感覚が、うん、まあ、ここは今もう安全なんですよっていうことが一応言われていて、オープンしてるっていうことは、そこは問題ないわけじゃないですか、
まあ、でもそれでもさ、人の価値観は様々なので、それで取りやめた人たちを風評被害でって言って責めるのもまた別の話だと思うので、
うん、わかるんだけども、
うん、何でもかんでも風評ってのは違うと思う。
その草津温泉の温泉地までがちょっとやめとくかみたいなことでキャンセルが相次いでるっていうことをね、
まあ、それはしょうがないじゃん、
まあ、なかなか難しいところですよね、この辺
り、ね、今遊びに行かなくてもっていう人間の心理は分かるので、 こればっかりはしょうがないね。自然災害に巻き込まれちゃった形だから。
はい。
まあでもさ、自衛隊の方たちはあんなスキーの雪山とかでも訓練してるんだよね。うん、で、御嶽山のね、捜索に加わってくれた部隊らしいので、本当にお気の毒です。うん、
ゆうさん、エアコン生活ですか、また暖房なしで頑張ってます。お
う。どうやってですか、
着込んでいると。
いやいやいや、着込んだってこの寒さは耐えられないでしょう。
着込んでれば意外と平気です。東京の片隅在住ですということです。
いやいやいやいや、だって空気感が違うでしょ、このピーンと張り詰めたこの空気が。ね、私たちストーブ炊いててもこんなに着込んでるのに。
エアコン生活だけどもう暖房なしってことは、エアコンの暖房使ってないってことですね。
そうそうそうそう。
なかなか、あの、
気密性が高いんじゃない？
まあ、そう、まあ、当然そうです
よね。で、まあ、うん。まあ、そういうことをしていきましょう。
はい。まあ、あの、ご自愛ください。
いやいや、あんまり無理してもあれですよね。はい、ほどほどにしないと。
はい、今、ブースカさんに聞いてもらってます。ありがとうございます。
はい、こんばんは。
はい、さて、まあ、それ以外のニュースといったところでは、どうですかね。あの、まあ、ビットコインというか、コインチェックの件ですとか。
コインチェックって私、昨日、今日ぐらいのその、ね、事件があってから名前聞いたんですけど、まあ、さっきヒデさんと喋ってたんですけど、まあ、仮想通貨仮想通貨って言うけど、なんとなくピンとこないし、でも日本国の国税の見解は、あの仮想通貨は、金じゃなくって商品の勘定だっていう話をしてて、あ、そうか、高島屋の商品券と同じなんだと思ってね、うん、あ、そうやって考えるとビットコインだろうがコインチェックだろうが高島屋の商品券みたいなもので、それが紙媒体じゃなくってデータでやり取りしてるだけなんだと思ったら、もうすごいいろんなことが腑に落ちてすっきりと分かりやすくなってですね、こうやってみんなに説明すればいいよね、
うん、
高島屋の商品券と一緒なんだ。高島屋が発行してて保証してる商品券もう、あれも商品扱いだもんね。
まあね。
で、そうそうそう。で、会計ソフトにどうやって入力するんかね、こんなコインチェックの売買の取引とか。でも、国税、あの、金じゃなくってね、商品って言ってるし、みたいな話からそういう話になったんですけども、まあ、そうか、そのコインチェックっていう人が発行してるのか、誰が発行してるのか知らないですけど、そこが責任持ってやってるやつなんだよね。でも、580億も弁償しますって言って、そんな資産があるってすごいね。
いや、これ、まあ、その、現金で弁償するなんては一言も言ってなくて。
どうやって弁償するの？
まあ、このコインチェックで弁償するという
か、ね。あ、コインチェック、じゃあ、その別にそんなんさ、実体がないからバンバンすればいいじゃん。
ってことになるんです
よ、ね。そんだけのことでしょ？
うん。
誰も損しへんやん。
で、なおかつレートがぐっと下がった状態で戻ってくる。まあ、戻ってこないよりはいいでしょうというところでしょうけれども。はい。まあ、このあたりのその救済。まあ、一応26万人。まあ、26万人ももうね、これに関わってたんだってい
う
のも結構この数字もびっくりですけども
。ね、ビットコインしかり、今回のコインチェックもしかり、私思うんですけど、うん、そんな仮想通貨なんて実体のないもので、リスクがありまくりの商品に投資とか投機しといて、ダメになった時に返金しろって騒ぐのって私違うんじゃないかと思うんですけど。
いや、それは違うと思うよ。
だってそんな何が起こるか分かんないものじゃん。
いや、でも今回は事故じゃないですか。
事故。
レートが下がって価値がゼロになるっていうのとは話が違う話なので。
だってさ、みずほ銀行から100億盗まれて支払われるお金ないんですけど、保険で賄える分頑張って返済しますっていうのと同じレベルじゃないの？
いや、でもそれはみずほ銀行が預かってるのは日本銀行券なわけですから、日本が一応それは券として発行してる
わけですから。だってコインチェックだってそのコインチェックの発行してるところがあるわけでしょ、
うん、だからそこの価値が下がって、価値が目減りしたっていう話であれば、それは事故、
あの、だってそれが盗まれちゃったわけ
だから、盗まれたっていうのはさ、誰かが悪意を持ってそれを盗みに行ったんだから、
みずほ銀行の金庫に侵入して盗んだのと同じじゃん、
う
ん、
だからそこのセキュリティの甘さを突かれるのはそこは致し方ないと思うんだけども、うんうん、っていうことですよ。だからそれを投資してたやつが悪いっていうのは、
いやいや、投資してたのが悪いんじゃなくて、その何が起こったってしょうがないでしょっていう風なんじゃないの、うん、
まあね、そのセキュリティがここまでザルのようだったっていうことらしいんですけども、
セキュリティがザルでも自分たちが全てをひっくるめてそれで投資してて楽しんでたわけじゃない。でそれでなんか不都合があったらチェックが甘いなどうのこうの、そんなんじゃ投資する前に確認してからやればいいじゃん。
そのセキュリティがうんぬんってところまではやはり投資としては難しいんじゃないですか。
そんなんさ、自分の自己責任でしょ、そんな投資なんて。 何言ってるんだろうとかって笑っちゃったんですけど。
いやちょっとそこはあまりにも、
だってさ、みずほ銀行とそこら辺の町金のさ信用度って言ったらやっぱみずほ銀行なわけじゃない。でじゃあしょうがねえ、みずほ銀行の方が町金よりも安心できるから金借りるかとか金預けるかとかって発想になるのと一緒なんじゃないの。そのコインチェックだろうがビットコインだろうが自分の
だからみずほ銀行に預けるかっていうのは、うん、つまりみずほ銀行とかいわゆる銀行というシステム自体はもう預けた場合は、まあ、今2000万でしたっけ。
1000万じゃない、首都口座増えた、
まあ、どっちかしても、まあ、まずはそこまでは最終的に国が面倒見ますよってことになってるじゃないですか。
だからさ、それだって一応さ自分の判断をして預けたりとか、うん、あのその消費行動をするわけじゃない、うん、で仮想通貨だって自分の判断でそこに消費行動をして投機したりとかやるわけじゃんね。何が起こったってそんな自己責任じゃん、
うん、ただまあその何が起こったってっていうところの何がっていうところに今回のこのいわゆるセキュリティの甘さってところ疲れた形になるんですけども、ここをそこまでを自己責任っていうことに含めるっていうこと
になると含めなきゃダメなんじゃないの。
そうするとこのコインチェックを発行してたところに関しての信用度のなさ。
いや信用あったのそもそも論
あったから、だってみんなそんなお金を預けるわけじゃん。それも1円2円じゃなく何百万何千万。
自分が信用があると思って預けただったらもう自分の判断だからしょうがないじゃん、
うん、まあ、
って思うんですけど、うん、まあいいんですけどね。
はい、
まあ、そんなあの仮想通貨なんて何って言ったら私は時代に取り残されるかもしれないんですけど、まあ、やっぱりさリスクのあるものにみんな、ね、リターンを求めてそうやって参加して楽しんでるんだからいろいろリスクあるよねっていう、うん、そこなんじゃないのそもそもの、まあ、
そのリスクの取り方の問題だっていうところを言ってるだけであって、
まあだからさ今って仮想通貨すんごいいっぱいあるんでしょ。次からすげえと
ありますよ。
でみんなそれに飛びついて楽しんでるわけじゃんね。
まあ、そういう方もいらっしゃいますね。
でそういう方たちは最初にもうあの最初にさ人柱みたいになってやったおかげで莫大な利益を得てる人もいるわけじゃない。
そういう方もいらっしゃる、
ね、そういう方もいらっしゃるわけじゃん。で逆に今回みたいに損失を被る人もいるわけじゃん、うん、でも全て自分の判断でやったことだよね。
そうですね、
っていうことじゃん、うん、そういうことでしょ、うん、何が起こったってしょうがないんじゃないっていうことだと思うんですけど、
まあその何がに含まれるかような状況ではなかったということだと思いますよね。そんなことで、なかなか分かりづらい、ビットコイン、ね、このコインチェックの話は
高島屋の商品券ですよ。
ちょっと違うと思う
よ。く似てる、
まあ、まあまあまあ。
よく似たもん。
では、また時間がありましたら後半で、お話少し続けたいと思います。メールいただいておりますのでメールのご紹介から参りましょう。ではトップバッターこちらの方ホイホイさんのメールからですけども、ちょっと分かりづらい、
何をつなげばよろしいんでしょうか。なんかまたパソコンの調子が悪いの、はい、もう大丈夫です。大丈夫ですか、
はい、ほいほいさんのメール、投稿のタイミングに狂いがというタイトルでいただきました。昨年末から続いている大相撲のごたごたにうんざりしているほいほいです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
朝青龍の暴行、貴乃花親方の相撲協会への反目、縦行事のセクハラ、今年に入っての大砂嵐の無免許事故などです。相撲協会から力士への注意喚起がなされた後の事件もあります。相撲が日本の神義と、神の義って書いてますが、まあ、認識されていない所業と思われてなりません。またニュースを見るたびに各局で同じことを何回も繰り返すことにもイライラが募ります。はい、まずはちょっとね相撲関係、一応初場所が終わりましたけれども、その間にも過去のね、暴行事件なども出てきた
とか、なんか暴力体質ですね相撲協会ね、ってみんな思ってると思いますけど、
まあですからこの前にね、あのチケット問題云々っていうところで、そこで海が出し切ったというような状況でまた相撲人気盛り返してはいた矢先の出来事でありましてね、あの実際相撲自体の人気はそれほど衰えてなかったりするんですよね、まあ連日満員御礼が続いている、まあ、この初場所もそんな状況だったと聞いてますけれども、だからこそ逆にやはりその関係者ですとか、ね、関わっている方というのは襟を正してほしいなという思うのは私だけではないと思いますし、純粋に相撲の楽しんでいる方にとっては とても苦々しい思いをしている方も多いと思いますしね、うん、やはり今言ったようにその体質というところがちょっと抜けきれてないというかね、ここはまあ貴乃花親方の主張している感じも含めて、その教会の成り立ちというか自体もちょっと考えなきゃいけないというかね、やっぱり経営とかその教会の運営とかっていうのが力士出身者によってほぼほぼ
だからなんていうの社会常識がないのよ
行われてるっていうのもそれってなんかちょっと違うよねっていう感じがするんですよね
違うね、うん、やっぱり知識のない人間たちが自分たちの価値観だけでやって社会の常識と全く合わないことをしてるわけじゃない、うん、
だからその前 の, そのチケットの販売システムなんかでもやっぱりちょっと時代というか普通ではなかったわけじゃないですか
でもさみんな自分の利権を守るがためにあの奪われたくないのよね、うん、でも透明化もしたくないし今までの伝統で自分たちの美味しい部分を取らなきゃいけないので、うん、やっぱりそういう体質なんじゃないの
だから教会というかその相撲自体の発展ですとか、まあ、もっと言うと経営とかねそういうことを考えるんであれば、まあ、そういうところに長けた人材というのを登用するところから始めた方がいいのかなって
そんなことしたくないでしょみんな自分の縄張りを
そう思うよねう
自分の縄張りを荒らされたくないからよそ者なんか来てほしくないでしょ
でもちょっとここまで続いてあるとまあ、そういうことも視野に入れて、まあ、アドバイザリー契約とかも含めてでしょうけれども
聞くわけないと思うよやっぱり だからさそういったあの自分たちの価値観しか受け入れられない人たちの集団なわけじゃないで暴行事件が起きても警察に届けずに教会に最初に行って揉み消す方が正しいと思う認識なわけじゃんね、うん、そういう体質の人たちが変わろうとするわけないしまあ、まともなことをしてる貴乃花親方のことを疎ましく思ってるわけじゃない、うん、世間一般の常識からも外れてるわけじゃんねやっぱ暴力振るう人間は許されてはいけないと思うしそれが正当化されたらやっぱダメだよね、うん
まあ、今言ったようにそのいわゆる社会通念というところでの認識のズレというのもありますし、なおかつその教会での上がっていくシステムというのも若干外から見ると疑問が湧くところもいくつかありますのでねはいあとはそのどうしてもそのさっき言ったようにその国技とかさ、はい、そういうことでまず祭り上げられちゃってるところがあったりする
じゃないですか国技って言ったって日本人何やっとるのと思ったらもう国技じゃないような気がするんですけど
その相撲に関してはそのプレイヤー人口ではなくってつまり例えば奉納とかさ、はい、そういう神道と深くつながってるわけじゃないですかっていうところといわゆるエンターテインメントを見せるっていうところともう一つスポーツっていうこの3つが混じっちゃってるわけじゃないですかそうするとやっぱりいろいろとそこが起こるのが当然かなって思ったりもしましたけどねはいまあ行きましょう私の投稿ですがリトラジの放送が日曜日となったことによるためなのか投稿のタイミングに異常をきたしたようで今回は失念してしまい現時点での投稿となってしまいましたということであのいつもホイホイさん月曜日とか日曜日、はい、あ日曜日に送ってもらったんですけども
日曜の朝一にいつもいただいてたんですよね、
はい、あの今回ね水曜日にいただきました、トップバッターはいつものこちらの方ホイホイさんというこのフレーズからのをキープしたいと思っていますてなことでホイホイネタを見つけずに送付しますありがとうございますで一つだけ私の体験情報を記しておきます平成14年3月の品質保証期限約16年前という横浜市から配布された真空パックの災害応急用乾パンを戸棚の奥から見つけて食べてみましたいいですか保証期間は16年前に切れてるやつです
お、
はい、ただ、まあ、真空パックになっているものですね、はい食べてみましたで抱いていた乾パンのイメージとは違いそれほど硬くはありませんでした味にも違和感がなく食べられました食べてからもうすでに2、3日は経ちますが お腹を壊すこともなく無事です。賞味期限や品質保証期限というのに無頓着でいられるのは私だけでしょうか。ではではといただきました。ホイホイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。はい、まあ真空パックだったから良かったんでしょうけど、うん、まあ勇気はありますよね、
なかなかね。まあ、あとは当然その、そもそもがその、あの災害用の乾パンということですから、
まあね。でもだからといって16年経過は誰も想定してないと思いますけどね、うん。
まあ、外気に触れてなかったのが一番でっかいのかもしれないですね。
まあ、真空パックの状態がよろしかったんじゃないでしょうか、うん。だってカビ生えてなかったってことでしょ。
もちろんカビも
目に見えるカビは生えてなかったわけなんでしょ、うん。真空パックの能力すごい ね、
まあ、食べてみても味にも違和感もなかったし、
じゃあ1年ぐらい過ぎてるやつだったら平気だね。
全然も
ない。災害用だったらね。
まあ災害用ならね、
ね、普通のやつはちょっと怖いけどね。
まあその保管状態とかそういうことがかなり
良いと思いますけど、直射日光当たるとことかだったらダメだと思うけど、うん。へー、なかなかチャレンジャーですね。普通16年前はちょっと、
まあ試しにっていうことだと思いますけどもね。いや、全部完食したわけじゃないと思いたいですけど。
そりゃそうですけど、私だったら16年前だったら速攻その名をポイって、
まあ、普通はね、
ポイポイってしてちゃう。
まあ、メーカーなどは今言った賞味期限とか、あのこの品質保証というのは割と短めに設定してあるというのが通説だったりしてね、はい。確かにその賞味期限というものに関しては、消費期限とは違ってね、メーカーがこうおすすめする味はここまでしか保証できませんよっていう期限だったりするので、それを過ぎても召し上がっても特に問題なかったりするというようなよくある話でして、
まあ結局メーカーもクレームが嫌なんでクレームが来ない程度に短く設定してあるんですよ、うん。だから食品廃棄とかがロスとかが多くなるんですよ。
また、これもあの皆様のご家庭などでも、それこそさっきの大震災以降、こういった非常食を、ね、はい、常備している方も多いかと思いますけども、まあ、やはり1年に1回とか、まあ、長くても 2,3 年に1回ぐらいは一度こう取り出してね。
でもさ、やっぱその非常食って忘れてしまうのよね結局、うん。だから常時食べるもので余分にちょっとあるぐらいの方がやっぱりいいと思う。まあ、でも水とか火とかが使えなくなった時に何を食べるんだっていう風で食べれる乾パンとかはさ、少々はあってもいいかもしれないけど、やっぱね、普段目につくとこに置いとかないと1年に1回のチェックも忘れるよ、
うん。
で結局さ、取り出しやすいとこに置いとかなきゃ意味がないんだけど、結局取りにくいところとか奥の方に邪魔だからやってしまうしね。なかなか難しいよ、防災用品の食料揃えとくのも。
意外とあの防災の日ってあるじゃないですか、9月1日でしたっけ、はい、うん、あのその頃にある防災の日、あの日にこういった非常食を、取り出してあの食べて、まあ、その味とかね、そういうのでまた入れ替えをしましょうみたいなことも、こう結構アナウンスされてたりするんですけども、はい、まあまああの小泉さんは大丈夫だったとはいえね、
まあ、普通の人はね、はい、ちょっと体弱ってる時は16年前はやめましょう、
はいはい、ということでございました。
なかなかチャレンジャーのホイホイさんでした、
はい、メールありがとうございました。
あの
遅れても全然大丈夫ですので、またよかったらいつも聞いてください。
十分早いですから大丈夫です、
はい。ジャクソムさんから、預金保証は一口の口座で1000万、合併などが行われた場合は期間限定で2000万だそうです。あ、なんとなくこれを私が勘違いしてたのかな。
なるほどね、まあ、銀行同士の合併で、そうそうそう、各々に1000万1000万ずつあったら期間限定で、うん、ってことなのね、うん。まあ、ないからいいよ、
はい。あとはお相撲の話は、一つ勘違いされていると思うのは、貴乃花親方って部屋単位での管理を主張してますよ。協会による統制に対する反対派です。なるほど、つまり協会が仕切るのではなくって、その部屋ごとで、きちんとした規律を持って教育するべきだという方向ということですね。
普通でしょ。
まあ普通なんだけども、あのこれもちちかちりで申し訳ないんですけども、やっぱりすごくぼんやりしてるらしいんですよ。
何が
規制とか統制とか。
なんでなんで、貴乃花さんは自分の可愛い弟子の事件をもみ消しされたくなかったから、きちんと暴力事件だってことに警察に届け出たんじゃないの、うん。それを教会に言う前に言ったから、教会は面白くなくて、うん、あえて干したんでしょ、
うん。まあそうじゃなくて、それはまあ置いといて、うん、そのお相撲さんプレイヤーに対する規制とかっていうのが すごく緩いらしいんですよね。あまり明文化されてなかったりとか、
作ればいいやん。
その自己判断もしくはその部屋の判断とかに割と委ねられてる部分があって、っていうところがさっき言ったようになーなーっていう言葉が正しいかどうか別として
、暴力なんて認めてないでしょどこの国も。
で、うん、例えば喫煙とかそういったところも含めてね、いうのが緩い世界らしいということらしいですね。例えば我々好きなほらサッカーなどでは J リーグなどでは割とほら新人がね今年から入るってなるとあの集められてカンファレンスって1週間ぐらいやるんだよね確かあれ2泊3日かな、なんかまあ結構がっつりあの新人教育、それこそインタビューの答え方とか、まあ当然そのあの裏社会とのつながり云々とかっていうそういう教育ががっつりされるっていうのはねちょこちょこ見たり聞いたりしますけども、そういうことがあまりなかったりすることもあってはいということだというふうに聞いておりますが、エリ正しほしいところでありますけどもね、せっかく人気あるわけですからね。
まあ、別に私たちがどうなきゃ言ったって教会が変わらなければどうしようもないことなので、うん、どうしようもならないと思うんですけど、
でもあれだけさ、まあ、本当にだから人気が廃れてってるんであればしょうがないなって思うんだけども、すごく盛り上がってエンターテインメントとしてはすごく成立し始めてるところじゃないですか今。だからそれだからこそ残念だなと思いますけどもね。ではメールの方続けましょう。時間大丈夫かな。はい。オバリ君から久しぶりいただきました、2018年一発目というタイトルで、ヒデさん、アケミさん、マーマさん、ワールドワイドなリスナーの皆さん、明けましておめでとうというのはさすがにもう良いですね。なオバリです。ご無沙汰しております。
はい、こんばんは。
こんばんは。前回のメールを送ったのは確か10月のツーリング中の旅館からでしたね。覚えてますか。
はい、覚えてます。
あれからにわかに身辺がバタつき始めてそのままになっております。私はこういうタイミングがきっかけで一定期間文章を書くのがめんどくさい病というのに陥るのですが、この期間中は自分のブログもツイッターもほぼノータッチになってしまいます。そういえばフェイスブックも再開してたんでしたっけと、そんなこんなで年をまたいだ近況をと。まあわからんではないですよね。ちょっとそういうの
も
う
面倒くさくなる、ね、優先順位が低くなってしまうのよね。
確かに
今の私がそうです、
はい、年末まず任天堂スイッチ買いました。
ほう。
買った理由は買えたからということです。
ゲーム？
ゲームです。
あ、ゲームなの。
はい。年末にゲームやレンタルビデオも扱っているツタヤ系の本屋に行ったらスーパーファミコンミニの在庫があるということで、その場で購入したのですが、その時店員さんとの世間話でスイッチというのもずっと予約待ちみたいですねと話を振ったところ、いえ予約すれば多分来週でも入りますよと意外な返答。生産が追いつかず長らく入手できないものだと思っていたのですが、少数でも順次生産していてお店にはほぼ毎週入荷しているようです。ただ希望者が多いので予約した順から、はけていくため店頭に並ぶ在庫はないというのことでした。任天堂スイッチ、自分がやりたいゲームがほとんどないのであまり興味を持たずに来たのですが、入手できるというのなら買ってもいいかなというところでその場で予約、翌週特に問題もなく購入いたしました。半年前に手に入らないだのなんだのと騒いでいたのになんだかあっけない。ということで買えたから買ったというよくわからない理由で購入したので、ゲームソフトもまだ数本しか購入していません。本体購入と同時にカートリッジで購入したのは聖剣伝説コレクション、そしてそのすぐ後にダウンロード専用ソフトでマインクラフトのスイッチ版を購入。聖剣伝説コレクションという昔リリースされていた聖剣伝説シリーズの3本をスイッチ用として1本にまとめたソフトです。この聖剣伝説はゲームボーイ、そして聖剣伝説2と3はスーパーファミコンのソフトです。聖剣伝説、聖剣伝説2は Wii や 3DS ので、バーチャルコンソールとしてリリースされていたのですが、聖剣伝説3はスーパーファミコン以来初めて移植されたタイトルである意味目玉ソフトです。 昔この2と3を友人から借りて遊んでいたけど、結局クリアせず返してしまったので、今度はちゃんとクリアしたいなと。そしてマインクラフトは Xbox360 や PlayStation のビータ、PlayStation 4でもリリースされており、私はこの3つとも購入しているんですが、スイッチ版も購入してしまいました。どれも大きな差があるわけではないのですが、ゲーム機を買ったらともかくマインクラフトを買うというよくわからない状況になっておりますが、私にとってこのマインクラフトは習性というか習慣というか、そんな感じになっているため、遊べるなら常に。この他スプラトーン2のようなメジャータイトルも購入しましたが、正直あまり進んでいません。マリオ、ゼルダはもう全く興味の範疇が、範囲外です。任天堂スイッチは持ち運んで携帯ゲーム機として使える携帯モード、本体真ん中の画面部分と左右のコントローラーを取り外してタブレットプラスコントローラーみたいな形で遊べるテーブルトップモード、付属のドックをテレビやモニターにつないで完全に据え置きゲーム機のようにして使えるテレビモードの3形態をシームレスに切り替えることができるのですが、聖剣伝説やマインクラフトは出先で携帯モードで遊んで、帰宅したら即座にテレビモードにして大画面で続きをやるといった遊び方に適しているように思います。スプラトゥーン2はオンラインである必要があるため、スイッチ特有の利用方法には向いていません。この自宅では据え置き機、出先では携帯機として使えるってなんかすごいデジャブだなと思っていたのですが、昔アップルが出していたパワーブックデュオシリーズでした。このパワーブックデュオというのはアップルの OS が MacOS ではなく、まだ漢字トークと呼ばれていた頃のノート PC のシリーズです。本体はノート PC なのですが、別売りのドッキングステーションに本体をガチャッと差し込むと、そのままデスクトップ機として使える Mac です。詳細はリスナーの Mac クラスターの人たちがフォローしてくれると思うので詳しくは書きませんが、ガジェット的には非常に懐かしく興味深いものだなと。ということで本体は興味深いのですが、ソフトウェア的なものについてはいろいろとなんだかなな部分があって残念かなと思うのがスイッチのファーストインプレッションです。おっと、書き始めて調子に乗り始めるといつも通り長くなってしまうので、この辺で自重しておきます。それでは今年もぼちぼち進めていく所存ですので、よろしくお願いします。それではといただきました。おばりくんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、年末思わぬ感じで、スイッチが手に入って、
ほうほう、
今現在は割と店頭でも見かけることが多くなりて、まあそれなりに在庫も出てきてるなという感じですけどもね、発売当初は、本当にプレミアがつくといったような任天堂の新しいゲーム機ですけども、なんとなくわかりました、あけみさん。あんまりわかんないですね、
うん、ごめんなさい、ゲームよくわからないしなんかいっぱい出てきたから覚えられなかった。
つまりあのスイッチっていうのは
本体、
本体なんですけども、さっき言ったように3つの携帯にできるんですよ。つまり持って運んだりとか、あとはテーブルトップモードっていうタブレットで遊べたりとか。
え、なになに、その端末はタブレットなの？
あのカチャカチャ外せるんですよね、コントローラーの部分とかタブレットにくっつけたとか、まあ、
いいよ、後から Google さんに聞いてみるから私への説明はいいですけど、で結果面白いの？
面白いか面白くないかっていうのはソフトによるものなので。
ソフトは別に買わないかの？
当然ですね。
大変やね。
大変ですね。
てかそんなにやる時間あるの？
まあ時間は作るものですから。
あ、なるほどね。
はい、まあ、さっき言ったようにその、このモードによってね、そのモードに適したさっき言った聖剣伝説とか、ね、マインクラフトっていうのは外でやっててまた家持って帰ってテレビにつないで大画面とかっていうのが割と画期的な使い方をがね、こう特徴なゲーム機ではあるんですけどもね。
テレビがないとこでは何でやるの？
あのだからなんていうの、
何トンチンカなこと、
タブレットみたいな。
タブレットは何、 iPad とかに挿すの？
違う、違うんです、それ専用のものです。
あ、専用のタブレットがあるの、はい、へえ、いろいろあるんやね。
あるんですよ。
てか男子はゲーム好きやね。
ね、
うん、
私もまだあの プレイステーション4が手に入ってない状況で、3自体もいつ電源入れたんやらって感じで。
え、欲しいのあなた。
4は欲しいなってちょっと先
に。やらないじゃんゲームなんて。
まあね、やらないですよね。
やらないのになんでそんなの欲しいの、意味がわからないけど。
いや、4はやりたいゲームいくつかあるので。
思い立ったようにさ、1年に1回ぐらいゲームやるぐらいなのなんでそんな買うのよ、意味がわからん。もうさ、買うんだったらさ、なんかその買う前でも1週間ぐらいゲームやって、ゲームやってるアピールして、こんなにゲームやりたいんだから買ったんだぐらいの姿勢を見せないとさ、うん、はぁ、なんで買ったのって思うよね、うん、やらないじゃんゲーム。
年末に、年末だったっけね、俺オース行ったのね。
年末にさ、クリスマスプレゼントだって言ってアマゾンの、 あの AI スピーカーとか買ったくせに最近ほとんど使わないしさ。
いや、君知らないだけど俺アレクサ君はずっと使ってますよ。
そうなの、喋、うん、ってるの。
あの、君がいない時間帯結構あれでラジコ流してますよ。
あ、一人で寂しいからアレクサに。
いや、ラジコ流すにはすごく、あの、何もいらないじゃないですか。
ああ、そうなんだ。っていうかね、アレクサ、あ、反応した今。アレクサ、光ってるけど、言うことがないか、あれなんか、あ、なんかね、じれったいの、わかるわかる。あの、名前を呼びかけるって、おはようとかさ、なんか、行ってきますとかって言うと、返事してくれるし、ニュース流してって言って流してくれるんだけど、その微妙な間と、なんか、その次のさ、返事がないのがちょっとイラってするから、相棒欲しいんやけど。本当、なんか、あ、なんかもうちょっとさ、もうちょっと相手してくれるやつ欲しいんだけど、なんかちょっとじれったいんですけど、可愛いけど。
まあ、だからね、まあ、テスト機とまだ言いませんけれども、まあ、こっから始まってるんでね、AI スピーカーもね。
本当、はい、まあ、ちょっと話が飛びましたけど、だからプレステ4なんか買ったって使わないでしょっていう意味よ。
年末に大須に行きまして、はあ、レースゲーム私好きなのでね、レーシングゲーム。はい。はい。あの、それの専門店があったんですよ。で、まあ、ソフト自体はグランツーリスモ4か。ん？今、一部最新のグランツーリスモ、いわゆるプレイステーション4のね、が、こう、遊べる筐体があったので、そちらの方に乗って、使わせてもらったんですけども、いわゆるゲームセンターのレーシングゲームのようなね、ああいった筐体、もう椅子、そしてハンドル、あとフットペダルなどが全部セットされていて、それをまるっと買うといくらだったっけな、3、40万するんですよ。
ほ
ー、ゲームじゃないですよ、その筐体ですよ。
すごいね。
はい。で、もうなかなか最近のやつは全部そのハンドルなんかでもフィードバックって言ってね、そのカーブ曲がる重たさが変わったりとか、あのハンドル自体にもモーターが2つ入っててというような説明を受けて、それで遊ばせてもらったんですけども、やっぱりその通りすがりにみんな遊びじゃないですか。そうするとやっぱり慣れてないから、こう突っ込んでったりとか、はいはい、カーブ曲がりきれずにね、あのコースアウトしたりとかっていうのを店員さんは毎日のように見てるわけですよ。で、そんな中、一応私の場合、それなりにできるじゃないですか。
まあ、レーシングゲームハマってたしね、はい。ゲーセンとかで結構やってたし。
で、私の前にやった人も、もうそんな状態で、一周することもなく、はいはいって言った途中で、もう脱落して帰っちゃったんですよ。で、いいですかって言って座らせて、店員さんも、はいはいって感じで、はい、ここでこれでっていう風で。で、レース始めたんですけど、そしたら私の横に店員さんが立ってて、おーとかはいはいとかうーんとかってずっと言い始めてですね、まあ、それなりに破綻することなく一周を走り終えて、で走りプレイさせてもらってる最中もいろいろこう、まあ、質問したりして、なかなかこれフィードバックあれだねとか、あ、こういう風な反応するんだとかっていう話をしながら、そんな話をして2週ぐらいさせてもらったのかな。
ほうほう。それね、ただで遊んでいいの？
そうそうそう。
へえ。
こんなんありますよ、どうですかっていうふうで。で、終わって、ありがとうございましたって言って、また少し話をしてたら、お客さんは、カートかなんかのドライバーさんですかっていう。
ゲーセンで鍛えただけだよ
って言えばいいじゃん。レーシングドライバーに間違えられるという。
ゲーセンで鍛えた腕です。
でね、なんでそんな間違いを、店員さんはしたかっていうと、はい、たまに来られるらしいんですよ、はいはい、そういう方が。うん、で来てやっぱり来るとそういう人たちはスッと乗りこなせるらしいんです。だからそれができるのはゲーマーかそういう方かぐらいなんで、私の場合は多分見た感じゲーマーに見えなかったんでしょうね。
ほう。でもカート乗りにも見えないよ。
まあ、昔なんかやられてたんですかっていう、
はあ、昔ゲーマーだったってことよ、
はい、過去において最高に嬉しいこう見間違いというか、
まあ、日頃の暴走運転の腕がそこで発揮されたって感じ。
いや、あのね、最近のゲームはブレーキ踏むとこになるとブレーキングとか出るんですよ。それなり
それでもみんなできないの、それが使いこなせないの、
う
ん、
そうそうそうそう。
で、何、まあ、結局ゲーム自慢、
うん、そう、ちょっとそれ自慢。
ああ、自慢なのね。ホバリー君のメールから自分の自慢話に持ってたわけ
で。いや、だからそのゲームがやりたいなって話なんですけど。
それが何、プレステ4だの、はいはい、でもその30万の筐体買えないからさ、そこ行ってまたやらせてもらえばいいじゃん。うん、
この前は、そうそう、レーシング、ハンドルコントローラー売りましたしね。
そうよ。それこそね。もうあらへんよ。
あれいくらだったかよ。1500円だよ。あれ、今のゲーム機に使えないから。
使えないの？
はい。
あれ500円やったん。太鼓が一番高いんじゃない？
最近のゲーム本当に進化してますし、いろんな遊び方もできますし、ソフトもねどんどんと進化してるし、もう今ソフト買うっていうのがいわゆるさっきやったようにダウンロード販売が割と主だったりするのね。
パッケージとかないんだ。
あるんだけどもパッケージよりもダウンロードの方が多かったりとか。
あ、両方あるってこと？
もちろん。
あ、なるほどね、うん、
ということで、あとは前言ったようにその対戦ゲームでも100人でやる対戦ゲームとか、そういうネットワークを介してリアルなところでっていうので、君の好きなぷよぷよなんか。
ぷよぷよまだあんの？
ありますよ。
ぷよぷよ100人でやるの？
いやいや、ぷよぷよを全然知らない方
と。ボンバーマンとかでしょ、面白いのは。ボンバーマンだけできた私、はい、ファミコンで、
はいね、進化は止まるところ知らないですけど。
というかやっぱりゲーム市場ってすごいんだね、うん、みんなそういうところにもうお金バンバン使うんだね。なんで男子はそんなにゲーム好きなの？
あ、で男子だけじゃなくて今ゲーム女子って言って結構ハマる女性の方も多かったりとかね。
へ
え、うん、ということですね、はい。また小針君いろいろと近況など、ぼちぼち気が乗った時で結構ですので聞かせていただければと思います。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ジャクソンさん、詳しく教えてもらいました。親方株っていうのがあるね。
ほうほう。
大相撲ね、
はい、
親方になるための株。親方株の貸し借りなど公益法人になった相撲協会が管理することになり、貸し借りを勝手にすることができなくなったはずですが、実際には元のままです。貴乃花親方は改革派に見られてますが、これら協会の統制は無視、これらの協会の統制は無視しており、公益法人化に伴い提出を求められた誓約書もガン無視してて、昨年ようやく提出したくらいです。これは協会に対するものというより行政への約束でもあるのです、ということで。ともすると貴乃花親方が前任で協会が開くみたいなね、割とそういった二元論で語ってるところも多かったりするんですけども、これ結構なかなか、
なんでやることやらないの？やることやっときゃ誰にも言われないじゃん、
うん、結構ここややこしいんですよ実はね。
へー、どっちもどっちってこと？
割と意外と。
へー、ルールは守らないとね。
確かにね。
とりあえずね、はい、そういうルールがあるんだったら、うん。
ゆうさんはモンスターハンターのためだけにスイッチ欲しかったけど PS4 でモンスターハンターワールドが楽しすぎて優先度が下がっちゃったということで。
それは同じゲームなの？
正確には全く一緒ではないと思うんですけども。
微妙に違うんだ。
まあやれることとしては似たようなもんですね。
でもプレステ4でも楽しんじゃってるんでしょ、
うん、
じゃあいいじゃないですか。
はい、まあモンハン大変なキラーコンテンツですけどもね。はい、一時期マーマ君がハマってたゲームですよ。
おお、
はい、ということで、時間が1時間過ぎておりますので一旦ブレイクしまして、後半で、また少しメール紹介も含めて、お話ししていきたいと思います。前半ここまで、お会いいたしましたのは私ヒデと
受け身でした。
後半のアネックスに続きます。